改めておはようございます。ゴールデンウィークに入りました。街から人が地方へと移る様子です。コロナ感染症もまだ収まりませんけれども、3年たち抑制されてきたという様子もあり、暖かい春の息吹と開放感を得ています。ただ未だに気温の低下もあります。大陸からの黄砂も収まったとは言えません。花粉も飛びます。皆様には体調を十分お気をつけくださってお過ごしいただきたいと願っています。またこの時期ご健康を損なっていらっしゃる方々もおられます。早いご回復を願い祈っております。新年度の教会標語はご覧ください。互いに愛し合いなさいとなりました。立派な大きな字で力強く書かれています。励まされる御言葉です。その根底には御子であるイエス様がおっしゃった言葉があります。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとあります。そして弟子のヨハネは父なる神様をこのように表しています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。聖書の神様は実に明確にご自身を愛として表されています。御子イエス様も私が愛したようにと愛を表されています。そしてここで使わされる聖霊なる神様は聖書にこうあります。霊の実を、霊の結ぶ実は愛である。この父なる神様の愛も御子イエス様の愛も、そして次に使わされた聖霊の神様が結ぶ実の愛も、すべて私たちのためでした。唯一の生ける誠の神様のご愛、これを感謝して大いに受けてまいりたいと願っております。神様は私たちに違う形で現れ、暗闇の中から救い出してくださいます。父なる神様はモーセにはご自身をこんなふうに表されました。芝の間に燃え広がっている炎の中で表され、モーセを励まされました。そしてエリアには火の後、静かにささやく声で立ち上がらせました。神の御子イエス様は人間として誕生され、人間として弟子たち人々に表されました。十字架でご自身を捧げられ、私たちを救ってくださり、私たちを神の子としてくださいました。そして天に上げられる前に弟子たちに約束なさいました。こうです。私は父にお願いしよう、別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。別の弁護者とは聖霊なる神様です。助け主、また共に走ってくださる伴走者と言われる聖霊なる神様です。神様は聖霊の神様を通していよいよ新しい展開を私たちのためになしてくださいます。今日の聖書の書き出しの言葉をお聞きください。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、とまずあります。この出来事があったのは五旬祭の日が来てとあります。五旬祭とは50日のこと。ギリシャ語で50を表す言葉がペンテコステとなっています。いつから数えて50日かといいますと、杉越の祭りからです。杉越の祭りは エジプトのファラオ王のもとで、奴隷のように苦しんでいたユダヤ人たちがその支配から脱出したとき、そのことを感謝してお祝いするお祭りです。そして、杉越というのは、主なる神様が、エジプトのすべての家を回られ、人間、動物の遺言をすべて打たれたことでした。しかし、イスラエルの民の家を通り過ごされました。通り過ごされたことを記念してお祝いする、それが杉越の祭りです。なぜ、裁き主の神様は通り過ぎられたのでしょうか。イスラエルの民の家には、カモ糸二本の柱に、羊が身代わりに殺されて、その血が塗られていたからです。神様はそれを見られて通り過ぎ越されました。そして、そのモーセの時代から1300年、1400年後、この過ぎ越しの祭りのただ中で、神の御子イエス・キリストが十字架で血を流されました。ですからイエス様を信じる者には、その血により神様は裁くことをされず、罪を許し、通り過ぎてくださるお方でいらっしゃいます。私たちをお救いになりました。そして、御子イエス様は墓に葬られて3日目に復活なさいました。それから40日間、弟子たちと共に過ごされます。そして弟子たちの見ている前で天に昇られます。その10日後のことです。杉越の祭りから数えて50日、五旬節の日に大きな出来事が起こりました。聖霊の神様が下って来られたのです。この時弟子たち一同は集まっていました。祈りをしていたことでしょう。一同が一つになり、集まるところに主なる神様が働いてくださるのだと思います。今はここに集まって礼拝を捧げることはできますし、またインターネット通信が普及していますから、世界各地で一緒になって結び合い、礼拝をすることができます。教会もそのように今させていただいています。この弟子たちの時、五旬祭のお祝いをするということより、先に御子イエス様が教えられた父なる神様の約束を待って、聖霊のバプテスマを受けるようにの約束が、の実現を待っていたのです。そしてこのような姿もありました。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたのです。私は、教会に参り、教会の兄弟姉妹の信仰の歩み、いろいろなことを通されていらっしゃるけれども、神様に信頼して歩み通していらっしゃるその姿、また、どこにあっても、教会の方々を覚えて、祈っていてくださる姿に、いつも励まされてまいりました。それは、共に心を一つにして、集まるところを意味していると思います。そこにこそ大きな出来事が起こるからです。この時の弟子たちに起こった様子は、異変とでも言えるようなものでした。こう聖書にあります。突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。こうした彼らに聖霊の神様が望まれたのです。突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりました。激しい風が吹いているというより、吹いたことに似た現象が起こったようです。このことがどんなことであったのか、 いろいろ詮索しても納得のいく回答を言い出すことは難しいでしょう。風は旧約聖書においては神様の霊を表すものでした。聖書の中に、旧約聖書の中にこのような箇所があります。枯れた骨の谷において神様の霊が臨んだ時、死体に新しい命が与えられたという記述があります。こう言っています。主は私に言われた、霊に予言せよ、人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる、霊よ、四方から吹きたれ、霊よ、これら殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返る。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。この時疑うことのできない命の息吹を注ぐ圧倒的な力で神様の霊が弟子たちに臨まれました。聖霊の神様はただ激しい風のいびきばかりでなく、炎のような分かれた舌として一人一人の上にとどまりました。この箇所を仲介書の記述ではこんなふうにありました。この炎はあのバプテスマのヨハネが聖霊と火によるバプテスマを授ける方が来られると予言したように聖書の言葉を引用しているのです。こうあります。聖書の言葉は、そこでヨハネは皆に向かって言った、私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方、それは御子イエス・キリストですが来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。御子イエス様はこのようにバプテスマのヨハネに予言され待ち望まれました。そしてイエス様は父なる神様に聖霊なる神様を送ってくださいと祈られました。またこの炎はあのモーセが出会った燃える芝の出来事のように、神は芝の間から声をかけられ終わり、神様の御臨在を表す印でした。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れた不思議な現象でもありました。こうした出来事は父なる神様が弟子たちに約束を成就されるという驚くべき奇跡をなされた証でした。弟子たちだけでなく、この時近所の人たちにも分かるように、人間の耳にも目にも現実に響き渡るほどの確実な事柄がここで起きていました。この時確かに聖霊の神様は下られました。主イエス様があらかじめ弟子たちに約束されていたことが実現したのです。まさしく聖霊のバプテスマです。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。イエス様がおっしゃったことが実現されました。そして50歳の時、聖霊の神様に満たされて、今度は弟子たちが語り出します。不思議なことに彼らはそこに居合わせた多くの人々の地方の言語でイエス・キリストを大胆に証ししたのです。この霊について、果たして神様から来た霊なのかどうか、これを見極めることも大事です。でそのように聖書は教えています。その基準は キリストを告白している霊かどうかにかかっています。聖書はこのように注意するように教えています。こうあります。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に来ているからです。こうもあります。そして今日の箇所の最後のところです。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるまでにままに他の国々の言葉で話し出した。不思議な現象が始まり、ペテロをはじめとする弟子たちは聖霊の神様の力、また導かれて御子イエス・キリストの福音を述べ伝えてまいります。約束されておよそ10日後、この聖書の言葉が実現しました。今日の聖書の箇所の前にこのようなイエス様の言葉がありました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。それから2000年の今日まで、さまざまな困難艱難の中にもかかわらず、聖霊の神様がその時代のキリスト者を通して働いてこられました。ですから私たちの教会、イエス・キリストを頭としている教会です。聖霊の神様に導かれて私たちは歩むことができます。この弟子たちに力や知恵があったから乗り越えられたことではありませんでした。父なる神様が聖霊なる神様を通して助けられて歩ませたからできたことでした。そして父なる神様がただ望んでおられることがあります。私たちに望んでおられること、それは神様を信頼すること、信仰を持つこと、このことを神様はただ求めていらっしゃいます。すべての働きは神様がこの聖霊の神様を通して全うしてくださるのです。それは私たちの弁護者でいらっしゃり、共に走る伴走者でいらっしゃり、助け主でいらっしゃる聖霊の神様です。今日も働いていてくださいます。聖霊なる神様が下られるときには、教会がこのようであるということを、姿を教えられました。一つは、一同が一つになって集まっている、そのところです。すると、一人一人の上にとどまられる聖霊の神様です。そして、一同は聖霊の神様に満たされるとあります。一同が集まり、心を一つにして御子イエス様を通して父なる神様に明け渡すとき、聖霊なる神様が私たち一同全体に、そしてそれぞれお一人一人に力強く働いてくださることを教えています。今日の午後は教会で今年度の定期教会総会が開催されます。新年度の教会標語、互いに愛し合いなさい。これを改めて心に留めて、父なる神様に入り下ってスタートしてまいりたいと願っております。へりくだる。これはまず私が最もへりくだることを学ばなければならないと思っています。御子イエス様の犠牲により、罪を許され永遠の命を受け、聖霊の神様に満たされる喜びで、福音を述べ伝える働きに前進してまいりましょう。主イエス様の祝福が皆様に、そして皆様のご家族に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちの罪をイエス様の十字架により、罪を許され復活の命にも預からせ、神の国に迎えてくださったことを感謝いたします。私たち教会が聖霊の神様に助けられ、 救いの喜びと希望に満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。